いたします。じゃあ10時半をめどに、はい、となるとちょっと急ピッチになってしまいますけれども、よろしくお願いいたします。はい、では早速ですね、説明に入らせていただきたいと思います。こちら途上亭でございますが、今から約150年前、元号ですと明治17年、西暦ですと1884年、最後の将軍、皆さんよくご存知の徳川慶喜の弟でありました徳川昭武の屋敷として建てられました。こちらの途上亭はですね、作りが大きく3つに分かれております。まず1つ目が、これからご案内するお部屋になりますが、お客様をお招きする客間、そして2点目が、家族が生活する空間、そして最後3つ目が使用人のための部屋ということで、大きく3つに分かれております。さてですね、今日はちょっと人数が多い関係でちょっと分かれてご案内ということになりまして、今現在皆様がここをお立ちになっているお部屋ですが、こちらは死者の間でございます。使えるものの部屋でございます。まあ、必ずですね、殿様のお客様というのは、まあ、当然時代が時代でございますから、お付きの方というのがお客様にもいらっしゃいます。皆さんがですね、こちらの途上亭にお入りになる際、広い玄関を使用されたかと思うんですけれども、あちらの玄関はですね、本当に限られた方しか利用することができず、まあ、お殿様、家族、大切なお客様のみに限られてまして、お客様について来られたお付きの方というのは大きなその玄関口を使用することができず、ちょっと右、こちら皆さんお部屋に入られる際にですね、実はちっちゃな玄関があったんですね。ここのお部屋出るときにもう一度ご確認させていただければいいかと思うんですが、そちらの、まあ、小さい玄関口を使用して、こちらで主人の話が終わるのを待機していたというふうに言われております。こちらの建物をですね、ちょっと復元とか移築とかがございました関係で、まあ、3割ほど新しい部材を入れてますので、まあ、若干ちょっとですね、まあ、壁のなんか塗装とかに違和感を感じる部分もあるんですけれども、まあ、そういった復元の流れということでございます。ですね、ちょっと欄間に注目していただきたいのですが、こちらでちょっと簡単なクイズでございます。この欄間のデザイン何だと思われますか？あ、お早いです、はい、なかなかですね、コウモリってすぐに出る方と出ない方いらっしゃるんですけれども、おそらくコウモリだろうというふうに言われております。実はコウモリというのはですね、東洋では吉祥の動物、縁起のいい動物と言われておりまして、そのゆえんはですね、漢字で書きますと虫偏に幸福の福の右側の字を書きます。これが中国の福、幸福の福とですね、まあ、発音が似ていることから転じて吉祥の動物というふうに言われているそうです。はい、そうですね、ちょっと、ちょっと見どころっていう方でもないかもしれないんですけれど、まあ、こちらから見るお庭の景色というものもですね、やっぱお客様についてきたお好きの方っていうのも、まあ、お客様に準じた方だと思われますので、やはりこちら自慢のですね、まあ、お庭なんか見られるような、何かそういう、まあ、配慮って言ったらいいんですかね、ここからでもですね、まあ、素敵なお庭の眺めをですね、見ることができます。もちろんこれからご案内する客間からですとね、一望できるんですけれども、こちらの死者の間からの眺めっていうのもまた違った眺めでいいのではないかと思います。はい、ではですね、次ご案内いたします。皆さんお揃いになりましたので続けたいと思います。こちらですね、最初に途上亭大きく3つに分かれておりますということで、一番最初にですね、お客様をお招き、お招きする部屋ということで、まあ、客間でございます。こと畳のお部屋ですね、全て客間でございます。見た目はですね、どちらかというときらびやかな華やかさというのは、まあ、正直あまり感じられないかと思いますが、そうは言っても徳川家の屋敷でございます。一級の部材、高い建築技術によって建てられておりますので、専門家によってはあと500年以上は持つのではないかというふうにおっしゃる方もいます。まだまだ150年でございます。 ですね、まあ、ちょっと材木なんかにですね簡単に注目したいと思います。例えばこういったですね柱ですね、この杉のですね、まあ、材木になるんですけれども、綺麗なこの筋って言ったらいいんですか、こういった、まあ、マサメと言いますけれども、通常材木ってぐるぐるっとした節が入るかと思うんですが、そういうのがなくですね、本当に綺麗な筋、まあ、まさにこれは贅沢な使い方というか、まあ、ことになるかと思います。また後ろのですね、ちょっと左手の、私の左手先にございます、杉の一枚扉の年輪をご覧ください。まあ、これを見ますと、これ以上の太さを木を調達して、扉としてですね、加工しているということ。まあ、こういったところですね、なかなか細かいところって気づきにくいんですけれども、見ていただくと、はい、やはり、まあ、徳川さんのお屋敷なんだなっていうことを感じられるかなと思います。そうなんです、ちょっとですね、植え替えた理由がですね、文化財として、まあ、重要文化財として認定されたのを機にですね、まあ、途上邸というのは徳川家の方がお住まいになった後に公民館として使われた時代が実はございました。まあ、その時代にですね、いろいろ木を、まあ、新たに植えてしまったりだとか、なんとかってことになりまして、まあ、文化財認定を機に元の形に戻すということが条件でしたので、過去のまあ文献紐解きまして、元の位置に戻したりだとか、あとまあちょっとですね、状態の悪いものはっていうことであったんだと思います。有名ですよね。はいですね、やはりまた途上邸屋敷同様にですね、こちら芝生の庭園も非常に有名でございます。まあ、どちらかというと建物が和風に対して芝生のお庭っていうのは洋風になってくるんですが、実はこの途上邸の庭というのは厳密に申し上げますと和洋折衷の庭園、芝生が洋風、樹木の丸い刈り込みが和風ということで和洋折衷でございます。おそらくですね、この、まあ、芝生の庭園を取り込んだというのはですね、最初にこちら途上邸に住まわれました、徳川秋武公、幕末に、将軍慶喜の代わりにパリ万博に参加しており、その後、フランスへの留学も果たしております。そのヨーロッパへの留学というのがおそらくですね、こういった芝生の、まあ、いかにその洋風のものを和のものと融合させるということにアイデア技術ともに長けていたんではないかと思われます。はい、はい、そうですね、はい、失礼します。はいですね、こちら、かつて富士山を眺めることができましたということで、高いマンションがですね、松戸駅の隣の金町駅でございます。なんか建てますね。はい、まあ、こちらも客間の一部でありましたが、まあ、途中で改装を加えて書斎として利用されていたそうです。当時の写真ございますので、こちらをちょっと眺めながら、ちょっとご移動の方ですね、時間もちょっと迫っておりますのでお願いしたいと思います。はい、ちょっと写真を見て当時のですね、イメージしていただけるといいかなと思います。最後戻るときにご案内したいと思いますので、もし忘れてたらお声掛けください。ご覧になっていただいてありがたいです。中にね、通帳一つしかなかったというので、ワクワクしますけどね。どこの番組でもそうですよね、大金が入ってたっていうのはあまり聞かないですよね。はい、どうぞお入りくださいませ。こちらですね、まあ、これまで最初にお話ししたのがお客様をご案内する部屋、こちらからが家族が生活する空間になっていきます。こちらね、丸い窓なんか素敵でございます。こちらのお部屋はですね、斉藤八重さんという女性の方が使われておりました。彼女はですね、秋田家公、徳川秋田家公の、御妻さんでございます。実は先妻の方が長女を産んですぐに亡くなられたということで、お兄様義信公の紹介により斉藤八重さんという方がですね、御妻としてお仕えするようになりました。 彼女ですね、あの3人の女の子のお嬢さん、3人の男の子のですね、お子様、合計6人のお子様を設けまして、まあ、そのうちのですね1人の男の子のお子様が、次、秋竹さんの次竹貞さんとして、こちらの途上邸にお住まいになり、その竹貞さんの代でこの途上邸は終わっております。まあ、昭和の20年代後半のお話です。ですから明治の17年からですね昭和の、まあ、30年ぐらいまで、あの徳川家の屋敷として使われておりまして、その後松戸に寄贈され現在に至るということでございます。はい、あのそのお話もですね今ちょうどさせていただくとこです。はい、こちらですね、まあ、湯道の、まあ、お風呂場でございます。家族来客専用のお風呂でございます。こちらですね、まあ、現在このようにですね蛇口があってタイル張りのお風呂となっておりますが、建てられた当初からこのような形であったわけではございません。実は松戸に水道が引かれたのが昭和の初めということでございますので、この水道は完全に昭和に入ってからのもの、タイル張りのお風呂が、おそらく大正時代のものと言われております。まあ、当時どのようなですね入浴の様式っていうかスタイルをとっていたかは分かりませんけれども、まあ、この外がですね、このお風呂場の外がもうちょうど外になりますので、まあ、何か外から炊いていたのか、まあ、強い湯を入れていたのか、まあ、そういったところではないかと思われます。また早速早い方天井ご覧になってますけれど、そうですね、天井がこれすごく立派なんですけれども、すべて杉でできておりまして、真ん中アジロを組んで、まあ、さらにセイロムシの構造ですよね、湯気が抜ける構造になっております。まあ、この材木のですね状況を見ますと、まあ、あまりねボンボン炊いてっていう感じではないのかなというふうに、ちょっと今ね夏は涼しいですけれども冬は寒そうなお風呂かなという印象を受けます。
この照明は当時の現在
ですね、新しそうですね。はい、ありがとうございます。水道ですか？
なんか後でつけたんですか？
おそらく松戸に水道が引かれたのが昭和になってからなので、はい、ごく最近のないですからね、なかなかいろんな時代のものが混ざっております。はい、こちらのお部屋ですね、先ほどご案内したのは奥様のお部屋でございました。ちょうどここからですね丸い窓が見えて、ああさっきのお部屋だったなっていうふうに確認できるかと思います。こちらのお部屋はですね、お母様の部屋、秋竹子を産んだ聖母、お母様の部屋でございます。彼女の名前はですね、マデノコウジチカ子と言いまして、そのお名前から大体も皆さんイメージできると思います。お公家さんのお嬢さんでございます。まあ、ですからですね、まあお部屋もすごく広かったりだとか、欄間があったりだとか、かなりですね、お母様に対しての、まあ秋竹子、まあ配慮されたんではないかなと思います。ですね、お母様までの工事千佳子さんですね、非常にですね教育熱心な方、かつ教養に長けていた方でしてね、和歌をたちなみ、まあ、七力を奏で、あとお元を非常に愛好されてたということで、お元をですね囲った写真っていうのもいくつかございます。ちょうどこちらにですね、当時の部屋のイメージ、写真がございまして、まあ、まさにお元なんか飾ってあるんですけれども、まあ、非常にですね、文化教養の高い方だったというふうに聞いております。ですね、まあ、欄間のデザイン、こちらが蝶々になっておりまして、まあ、女性らしいお部屋ということで、で奥の方にもですねこちら別の欄間がございます。はい、こちら竹にすずめということで、こちらはそのお母様の実家マデノコウジ家の家紋を崩したものということでなっております。ね、ちょっと今日お天気がちょっと雲がかかってまいりますので、光がね差し込むとまた向こうから見たりこっちから見たりしたりすると生き生きと見えてきたりとか、 そういった変化を楽しむことができます。はい、そうですね、よく皆さんおっしゃいます。はい、ではですね、ちょっと35分になりましたので入り口まで戻りたいと思います。
そうす
ごすごごめんなさい、ちょっとね出てこなくて申し訳ないんですけど、はい、足元お気をつけください。
何人くらい住んでますか。
ですね、使用人は、多くて、まあ、10人ぐらいということ で家族はですね、お子様たち小学校になりますと大体ここではなくてですね、ちょっと頭上お気をつけください、低くなっております。水戸藩の流れをこちら組んでおりまして、水戸家の、まあ、上屋敷だったか中屋敷だったかちょっと覚えてないんですけれども、そちらの方に移って、学習院に通われるということでしたので、そうなんですね、やっぱりあの時代ですございますので、そういう意味ではお子様たちですね、学校に通う年齢になりますと、まあ、ちょっとこちらには常時いないということになります。まあ、ただですね、やはり徳川家っていうことでございますから、徳川一族の方がですねこちらに遊びに来られたりだとか、皇族の方が訪問されたりというですね、記録はいっぱい残っております。大正天皇が皇太子時代に訪問されたとかですね、そうですね、大正天皇は来られたりとか、宮家の方もですね、当時としてはもう珍しいその自動車をアメリカだかヨーロッパだか忘れましたけど、外国から取り寄せて、まあ、自分で運転してですねこちらに来たという写真も残っております。そうですね、こちら最後ですね、玄関口になります。急ぎで申し訳ございませんでした。金庫ご覧になりたい方、はい、こちらでですね簡単に、はい、
ちょっと、
はい、
途中っていうのは地
名、あざですね、はい、あざ、はい、こちらがテレビで放送された金庫でございます。まあ、約1日かけて開いたということで、いえ残念ながら通帳普通預金が一冊ということで、そうなんですね、はい、何かねワクワクしますけど、どこの家でも屋敷でもね、なんか大金が出たって話はねあんまりね伺わないが聞かれたかのないかなと思います。
お待ちだそうで、写真を撮るところで、
はい、
お待ちですので、ちょっと早めによろしくお願いします。
先生、このご主婦が、ごめんなさい、なんかもうすみません、なんかもう急ぎ急ぎで話してしまったので、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。